皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回は、非常に親しみのある方の本ですね。
そうですね。まあ、10月に入りましたので、涼しくなってきて、うん、こういうちょっと知的な本、読むのもいいんじゃないかなと思って持ってきました。はい、タイトルが、琉球沖縄史、荒城俊明さんがお書きになりまして、東洋企画から発売となっております。
はい、荒城さんの著書は本当にわかりやすくね、
そうですね。
歴史を解説してくださるということで、はい、ファンも多いかと思いますけれどもね。
まず申し上げたいのは、この荒城さんがお書きになっている、その歴史の本はまず間違いがない。と思っていいじゃないかなと私断言したいんですけれどもね。
そうですね。
今回も本当にパワーアップしてるんですよ。まず出てくるのが沖縄県現行市町村区分図。まあ、市町村。現在の市町村ですね、
はい。地図です。見慣れた地図ですね。
はい、で、これ表見返しなんですが、表見返し見ると、はい、沖縄の紛り。これ明治初期の頃の紛り図が載っているんですよ。
面白い。細かく分かれたところがね、南部にはありますけれども。
そうですね。国神方、中神方、島尻方、あと八重山、宮古あるんですけども。これ僕はどうして面白いかっていうと、この本は、戦死時代からまず始まって、現代まであるんですが、表見返し、裏見返しは地図が逆だと。なんか面白いなっていう。
そうですね。
なんか編集のちょっと遊び心がこれで見て取れるなっていうこともあるんですが、
はい、
それからですね、内容を見ていくと、まあ、第1部からですね、第5部まであるんですけれども、はい、その区分の仕方がですね、戦死時代であるとか、古琉球、とかですね、近世琉球、
うん、
これは沖縄ならではの区分の仕方なん
そうです
ね。
日本史とはまた違いますね。
日本史とはまたこういう分け方ってないですから、う
ん、ですね、
でまたですね、もう一つ特筆すべきところが、例えば第一部でしたら第一章があるんですけれども、この中でですね、1,2,3 とあるんですが、それぞれに例えば1は、琉球人はどこから来たのか、で2は貝塚は何を語っているのかというふうな、最初でこの結論っていうんですが、この主題がきちっと書かれているんです、
うん、
でこれをもとに文章が展開されていくっていうことなんですね。
気になってどんどん次にね、読み進めていきたい、はい、そんな気持ちにさせる。
そうですね。
そうですね。
例えば古琉球の第2章があるんですが、これの1は、グスクはどのようにして作られたのか、
うん、
グスクに興味がある人はここ読みますよね。
そうですね、
まずというふうな展開の仕方が非常に面白いっていうことと、あと歴史を探求するっていうコラム、そしてあしゃぎというコラムあるんですよ、
はい、うん、
これがまた普通の歴史書には出てこないような面白知識満載なんですね。
あ、いいですね。それからページをめくっていて気がついたんですが、
はい、
これオールカラーですか。
オールカラーですね。
うわー、もう本当に読みやすい、
はい、
そして資料も多い。
多いです。
文章も楽しい、
はい、
これはもうどんどん読みたくなりますね、は
い、もう一つルビーがたくさん使われてるんですよ。
もう本当にそういう意味でも読みやすさというのはね、はい、考えられていますよね。
そうですね。特に固有名詞とか、私もよく原稿を書くときにですね、これなんて読めばいいんだろうって悩むことが多いんですが、はい、この本はしっかりそういった意味ではルビーが振られているので、うん、読む方もすごく楽でしょうし、はい、例えばこの本を元になんか話するときに、あの人ねとか、この場所ねっていうときもしっかり間違いじゃないっていうことがわかるんですよね、
う
ん。
そうですね。さあ、それではその中から新しい時代の序曲、ペリーはなぜ琉球にやってきたのかというところの一節をご紹介します。1853年4月、ペリーは日本との交渉の前に琉球に来航した。アメリカは琉球が日本の支配下にあることを十分に察知していて、日本との交渉が失敗した場合は琉球を占領する計画であった。そのことによって、急亡した琉球の農民を薩摩の支配下から解放し、アメリカの経済力で生活を向上させることができるとさえ考えていた。ペリー艦隊が那覇に入港すると、琉球は彼らの要求を拒絶するための工作として、マブニアジを総理官という架空の職に任じて交渉に当たらせた。 通訳は英語の知識も兼ね備えていた、いたらしきペーチンであった。1844年のフランス艦船の来航以来、絶えることのない異国船の来航に備え、シュリオーフは独自の外交戦術を練っていた。それは琉球が産物に乏しく、貨幣も流通しない弱小国であることを強調し、相手の必要な食料や水、燃料を無償で与えて、早々と立ち去ってもらうことであった。ペリー艦隊への対策には架空のオーフ組織が作られた。現地対策本部として、泊まり詰め、那覇詰めが置かれ、ペリーとの交渉に当たらせた。彼らはペリー側の意見を聞くだけで何の決定権も持っておらず、その都度上司である地方官に伺いを立てた。そんなまだるっこい対応に対し、ペリー側が地方官への面会を求めると、日程調整に時間をかけ、ようやく引き合わせるという方法を取った。そして地方官もまたその上司である府政官に伺いを立てなければならないと答え、のらりくらりと交渉を引き伸ばした。こうしてオーフは時間を稼ぎながら対策を練り、ペリー艦隊を琉球から立ち去らせることに腐心した。結局、琉米条約を結ぶことになったが、琉球は架空のオーフを貫き通した。なんとも、琉球らしい、沖縄らしい、
ね。そうですね。まあ、たくましさも見られますよね。
本当ですね。
今のまあ構図はあんまり変わらないなって気もするんですけども、まあ、高飛車なアメリカのペリー艦隊と、それに何としても抵抗しようとする、琉球政府側、オフ側。はい、この対比って面白いですよね。
知恵比べがいいですね。
はい、でもう一つこの本の面白いところっていうか、すごく売れたところがですね、きちっと最新のその研究成果をきちっと掲載してるんですよ。うん、例えば、最近話題になった八重山石垣の方から、人骨が出てきたということでですね、はい、それが最古の、人骨というふうに言われてるんですけども、これが、よく私たちが昔から聞かされているのが山下凍結人なんですが、はい、この違いは何なのかっていう、このどうしてかっていう理由もしっかり書かれてるんですよ。
すごく納得しますね。
はい。例えばこれは同じ地層から出てきたものと直接人骨で調べたものの違いなんですけれども、そういったものの違いもしっかり掲載されていますし、また現代編では今の状況の沖縄っていうのもしっかり描かれていると。はい、いうことでも優れもんの歴史の本と言えるんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。私たちの時に学校で習った歴史、はい、そして自分たちの子供の世代が学校で習ってくる歴史、はい、この違いもこの本一冊でよくわかりますし、
そうですね。
またね、ニュースも沖縄を取り巻くニュースもわかりやすくなってきそうな、そんな一冊ですね。
そうですね。また琉球沖縄史の通史が書かれた本ってのは本当これしかない、
うん、
原城さんの書かれた本しかないので、そういった意味で沖縄の歴史を学びたいという方にはぜひというおすすめの一冊ですね。
しかも分かりやすい、
はい、
はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが、教養講座琉球沖縄史、原城俊明さんがお書きになりまして、編集工房東洋企画から発売されております。
沖縄本ライブラリーは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。